FM 舞鶴七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けいたします。本日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市議会から肝付隆二さんと野瀬貴則さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
本日の放送は肝付さんからは議長就任挨拶と12月定例会の主な議案について、野瀬さんからは副議長就任挨拶と先日行われた議員研修会についてをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。では議長就任にあたっての挨拶と12月定例会の主な議案について肝付さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、肝付です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。肝付さんは12月の定例会から議長になられたんですね。
はい、舞鶴市議会は11月に議員選挙がありまして、12月の定例会から議長の職に就くことになっています。議長の任期は2年としておりますので、前回の選挙から3年目となるこの12月に議長が交代することになりました。
そうですか。それでこの12月から議長になられたということなんですね。それでは議長就任のご挨拶をお願いいたします。
はい、この度舞鶴市議会の議長をさせていただくことになりました肝付隆二でございます。私はいわゆる U ターン組でありまして、高校まで舞鶴で過ごした後、海上自衛隊に35年間勤務し、56歳で定年退職した後、ふるさとである舞鶴に戻ってまいりました。議員としては現在3期目で11年目となります。舞鶴市議会は市民に開かれた議会となるよう議会改革に取り組んでおりまして、市民の皆さんに議会の取り組みを知っていただき、多くの方に市政に参加してもらいたいと思っております。そのための対策としていろいろな方法で議会報告会を計画したいと思っております。
私たち市民は政治の中身はなかなかよくわからないですし、議会が何をやっているのかはもっとわからないですよね。
はい、まあ、そのような話をよく聞きます。そのせいか市民の皆さんからは、舞鶴市を良い町にしてくださいとか、若者が住みたくなるような町にしてくださいといった漠然とした要望もあります。
そうですね、私もよくそういった言い方をしますね。友達と舞鶴の話をするときに、有名カフェやスーパーが来てほしいとか、遊ぶところが欲しいとか言いますが、どうすればよくなるのか正直よくわからないんです。
そうですよね、問題はそこにあると思います。市は町の未来をどのように考えているのか、そのために今どのような政策をやっているのか、市民の皆さんに知ってもらい、市政に参加してもらいたいのです。議会報告会の目的はそこにあります。
そうですか、私も舞鶴の未来がどうなるのか興味を持っていますので、参加してみたいです。
今は年に1回、市民と議会のわが町トークと称して市民の方と意見交換を行っていますが、違ったやり方でもう少し回数を増やしたいと思っています。舞鶴の未来は自分たちで作るんだという思いで、皆さんもぜひ参加してください。
それでは次に12月定例会の主な議案について紹介をお願いします。
はい、今回の定例会初日には、補正予算に関する議案が5件、条例の一部改正に関する議案が1件の計6件の議案が提出されました。このうち一般会計の補正予算について1件と、条例の改正についてお話ししたいと思います。
今回はどのような事業が提案されたんですか？
はい、来年開催される大阪・関西万博との連携事業について提案されました。この万博来場者は約2800万人と予測されており、そのうち350万人は海外からの来場者と想定されています。
そうですか、2800万人ですか、すごい人ですよね。
そうなんです、本市においては万博を契機として国内国外を問わず、たくさんの方に来ていただき、舞鶴のいいところを情報発信してもらい、新たな人の流れを作りたいわけなんです。それで今回新たに文化庁の補助金が使用できることになりましたので、当初予算の220万円に420万円を上乗せして640万円に事業拡大をするというものです。
なるほど。万博を利用してなるべく多くの人に舞鶴にも立ち寄ってほしいということですね。それでどんなことをやるんですか？
はい、舞鶴市には旧海軍の施設や軍艦の名前がついた東舞鶴の市街地の景観などの日本遺産がありまして、この日本遺産をめぐる企画やインバウンド受け入れ体制のさらなる強化として多言語サイン作成や音声ガイドの作成などをやります。
そうなんですね。
またこのほかに海上自衛隊の第410課学校には海軍の料理教科書がありまして、これを活用した新しいメニューの開発などを計画しております。
舞鶴といえば引き上げと海軍の町というのがかなり定着してきているようですが、さらに前進させて新しい観光客を呼び込もうということですね。
はい、新型コロナの影響で観光客が激減していましたが、徐々に回復しておりまして、来年の万博を一つの弾みにしたいと考えております。
そうですね。海軍料理といえばカレーが有名になっていて、市内のカレー巡りも評判になっていますが、新しいメニューができると市内の皆さんも興味を持たれると思いますから、いいものができるといいですね。
はい、カレーと肉じゃがに次ぐ評判になるような料理ができることを期待しています。それでは次に条例の改正ですが、これは赤レンガパークの駐車場を有料化にするというものです。
赤レンガパークの駐車場というと旧文庫山施設、現在はアティックの下の駐車場ですか？
はい、そこもそうなんですが、市役所前と東体育館前の駐車場も最近まで工事していたと思います。これは赤レンガパーク周辺整備として防衛省の交付金で、特定防衛施設周辺整備調整交付金というのがありまして、これを使用して整備しました。この2つの駐車場も赤レンガパーク駐車場を兼ねることになりました。
そうしますと今言われた3カ所全部が有料になるということですね。
そうなります。
市役所前と東体育館の駐車場も有料になるわけですね。そうしましたら市役所や体育館に用があって来られた方はどうなるんですか？
はい、有料にした目的は施設の維持管理費用を来場される皆さんに一部負担してもらうことにありますので、市役所や体育館に用があって来られた方は無料です。
そうですか、それで安心しました。それでいつから有料になるんですか？
はい、工事の進捗にもよりますが、来年の7月からになる予定です。料金としては最初の30分は無料で、以降1時間ごとに100円で、24時間最大500円となっています。議案の紹介は以上です。
ありがとうございました。ところで議案とは関係ないんですが、アイリス大山が順天堂モールの横にできるそうですね。
そうなんですよ。久々に明るい話題ですごく期待しているんです。飲料水の工場を新設するようで、2026年半ばに稼働する予定で、当初の投資額としては140億円。工場稼働時は80人体制で、地元雇用も行われる予定です。
よく舞鶴を選んでくれましたね。舞鶴が選ばれた理由は何だったんでしょうか？
はい、アイリス大山は大規模災害発生の際、被災した各地に飲料水を供給する体制を全国規模で構築する計画があるようです。地下水が豊富で、高速道路のインターチェンジや京都舞鶴港に近い立地で、関西や西日本への飲料水の供給拠点にするそうです。
供給拠点になるということは、今後生産規模は拡大していくということですか？
そのようです。アイリス大山の大山明弘社長は、将来的な投資額は総額300億円、雇用数は200人を目指すと説明しておられます。また災害発生時の物資供給等の支援体制の強化を図るということで、京都府舞鶴市第8管区海上保安本部、海上自衛隊舞鶴地方隊の各機関と防災協定を締結しております。
なるほど、そういうことですか。舞鶴港は南海トラフ地震時の太平洋側港湾の大外交の役割を持っている話は 以前の放送時に伺ったことがあります。そういった意味でも舞鶴市が選ばれたということですね。
そうだと思います。豊富な地下水があって南海トラフ地震においても操業を継続でき、陸と海と両方で輸送できる、この条件が揃ったのが舞鶴だったのではと思います。アイリス大山といえば家電製品が有名ですが、健康食品や介護用品も手掛けていますから、この分野についても製造工場を舞鶴に作ることも期待したいと思います。
そうなんですね。肝付さんから議長就任にあたっての挨拶と12月定例会の主な議案について伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではここで1曲挟みまして、またお話をお伺いしていきたいと思います。シカゴプードル、マイホームタウン舞鶴、お聴きください。FM 舞鶴ななこチャッタラジオ、午後3時台は生放送、夜9時台は再放送で引野明子がお送りしております。今日のゲストは舞鶴市議会から肝付隆二さんと野瀬貴則さんにお越しいただいております。それでは次に野瀬さんから副議長就任挨拶と議員研修会についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、野瀬です。よろしくお願いいたします。
野瀬さんは先月の放送では委員長として市民文教委員会の1年間の活動について報告をいただきましたが、この度新たに副議長になられたのですね。
はい、11月27日の本会議で議長選挙と副議長選挙があり、多くの議員からご推挙をいただき、この度第86代舞鶴市議会副議長に就任させていただきました。この場をお借りしまして一言ご挨拶を申し上げます。この度は副議長という大役を仰せつかりましたことを大変光栄に存じますとともに、その職責の重さに身の引き締まる思いです。議会の代表である議長に就任された肝付議長は、市民とともに未来を考える市議会づくりや京都府北部市町との連携、政策提言の推進など議会活性化をより進めていく方向性と決意を示されました。私も新たな肝付議長のもと議長をしっかりとお支えし、その歩みを止めることなく、ともに議会の果たすべき役割をしっかりと進めてまいりたいと考えております。先人先達が築いてこられた歴史と伝統の重みを大切にしつつ、市民から信頼され必要とされる舞鶴市議会を目指し精一杯取り組んでまいる所存です。どうかよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。新たな議長副議長として頑張っていただきたいと思います。議長は議会の代表と先ほど聞かせていただいたのですが、副議長という役割はどんな役割を、役職はどんな役割を担われるのでしょうか。
はい、議長が不在の時や有事の際に議長の職を代行することはもちろんですが、議会を運営していく中で議長とはまた違った見方や立場に立って考え、意見として伝えることで議長を補佐すること、そしてより広い視野による議会運営で議会の機能を最大限に高めていくことが重要な役割だと考えています。
議長のサポートによってより効果的に取り組まれるわけですね。大事な役割だと思います。その他に副議長が主体となって取り組まれることはあるのでしょうか。
議会を広く市民に知ってもらう広報についてを任されております。今出演させていただいておりますこの内容を議論する FM 放送部会や、紙面で発行しています市議会だよりを作る議会法編集部会、そしてその2つを総括し SNS 等も活用し議会の広報を推進していく広報会議の責任者となっておりまして、これからもさまざまな取り組みを行っていきます。
それは責任重大な役割ですね。どんどんと情報化も進んでいますし、若者からお年寄りまでまんべんなく情報を届けるのは大変ではないですか。
確かに情報を伝える手段がどんどん増えていますので大変です。ですが新たなツールや SNS なども積極的に活用し広報の強化をしていきます。新しい AI などもぜひ活用していきたいと思っています。
AI まで活用するのは新しいですね。どんどん進化してますし楽しみです。次に任期についてお聞きします。今回から副議長の任期が従来の1年から2年になったと伺っています。なぜ今回から変更されたのでしょうか。
はい、 それには理由がありまして、これまでは議長のみ2年で交代しており、副議長や監査員、委員長など他の役職はすべて1年で交代を行っていました。
そうでしたね。議長は2年間変わらず、他の方は毎年この時期に就任のご挨拶をされていました。
ですが、どんどんと世の中が複雑化し、議会で話し合う議題もそれに合わせて複雑かつ専門的になっていると感じています。
確かにそうですね。ヤングケアラーやジェンダー不平等、働き手不足など新たな社会問題が次々に出てきますね。
はい、より深く議論し、それを政策に結びつけていくには、議会としてもこれまで以上にしっかりと学び研究することが必要となりました。ですので、今回すべての役職の任期を2年として、より長いスパンでしっかりと議論や政策の実現ができる体制を作ることを目指し、変更をいたしました。
そうだったんですね。理由がよくわかりました。同じ役職を2年続けるのは大変ではないですか？
確かに大変なんですが、その分いろいろなチャレンジができる機会も増えたと思っています。これから議会としての活動がどう変わっていくのか見守っていただきたいと思います。
頼もしいお言葉ですね。市民の代表として頑張ってください。では引き続いて議員研修会の報告をしていただけますでしょうか？
はい、11月5日にシーズオブモチベーション代表の山田真嗣さんをお招きし、議員全員で実演も交えながらのファシリテーション研修を行いました。
よく聞く言葉ですが、ファシリテーションとはどんな意味なのでしょうか？
はい、なかなか日本語に直しにくいのですが、イメージしやすい形で言いますと、会議や話し合いなどで全体の意見をうまく引き出しながら円滑に進めるための能力みたいなものです。
テレビ番組などで司会進行を行う人ということですかね？
そうですね。司会進行しながら参加者の意見を聞き、論点を整理しながら一定の結論を出していくことを目的とします。
すごく大変ですね。議員の皆さんにそのファシリテーション能力の向上が必要なのはなぜなのでしょうか？
はい、私たちは市民の皆さんのご意見をお聞きし、その課題解決に向けて市に対して政策提言を行っています。そのご意見をお聞きする一つの場が市民と議会のわが町トークという意見交換会です。
毎年4月に行っておられましたね。そこでこのファシリテーションが重要なのですね。
はい、わが町トークでは本当にたくさんの方からのご意見をいただきます。それを限られた時間で整理し、話し合いながらも皆さんで結論を導き出すというのはなかなか大変です。ファシリテーション研修もこれまでから何度か行っていまして、議員の能力も確実に上がってきており、多くの効果を感じています。
日夜努力をされているのですね。他にはこれまでどんな研修を行われてきたのでしょうか？
はい、まさに多岐にわたります。 SNS の正しい使い方の研修や、一般質問を事前に見せ合って改善点を探し、より質問の精度を高める質問の事前検討の研修など、必要と感じれば積極的に研修を行っています。
市議会議員も大変ですね。野瀬さんが受けてみたい研修などありますか？
はい、ぜひですね、議員間討議の研修を受けてみたいと思っています。
議員間討議とは何でしょうか？
議員同士が互いの考えを積極的に議論し合う制度のことです。なかなか他の議会でも活用はされていないのですが、これからの議会の活性化には必要だという声もありますことから、この研修をぜひ受けて舞鶴市議会で活用していきたいと思っています。
研修を通じて議員の皆さんがより市民の皆さんの役に立つことにつながるということですね。引き続き頑張ってください。
はい、頑張っていきます。
今年も残すところあと少しですが、野瀬さん、1年を振り返ってみて今年はどんな年でしたか？
そうですね、やはり副議長に就任させていただいたことが今年一番 のビッグイベントです。他にもいろいろあったんですけども、振り返ってみますと、年中何かやることばかりで動き回ってた、そんな1年でした。
日々お忙しくされていたんですね。来年はゆっくりできそうですか？
なかなかゆっくりできそうにもない中ですが、気持ちのリフレッシュが大事ですので、どこかでしてみたいなと思っています。高い山に登って景色を眺めることにぜひチャレンジしてみようかと思ってるんですが、引野さんは登山とかトレッキングとかはされたことはありますか？
山登りはしたことがあるんですけれども登山やトレッキングはしたことがないです。野瀬さんはどうですか？
はい、もう私もあの近所の山ぐらいしか登ったことがないんですけども、まあ、友人などからあの青葉山などが非常にあの良いというふうにいただいてますので、まあ、ぜひあのリスナーの皆様からも、まあ、良いあの登山の場所とかそういったところを教えていただけたらチャレンジしてみたいと思っております。
はい、野瀬さんから副議長就任挨拶と議員研修会についてお話しいただきました。
本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しています。また市議会公式 Facebook も開設しそちらでの情報発信も行っていますのでぜひご覧ください。
市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報を発信されているのですね。皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会から新しく就任された肝付議長と野瀬副議長からお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。